こんばんは、アキコスターライトです。本日は水宝鍋ちゃん、占い鍋ちゃんをお迎えして出張ライブ鑑定をしていただくという企画になっております。さあ、鍋様いらっしゃいますでしょうか。レターを出しておきますね。よし。占い鍋ちゃんは、公式 LINE アカウントをお持ちでありまして、で、そこに LINE をね、登録しておくと、無料鑑定をしてくれたり、いろいろ、1ヶ月に1回、2回とか、なんか、いい言葉をね、投げかけてくれます。私も、登録していて、それを見ていたりします。なべちゃんいらっしゃいました。早速、ご招待したいと思います。招待しました。招待しました。あ、よかった。こんばんは。
はい。すいません。わがまま言って。
あ、いえいえ、スマホの体調どうですか？
一応 18.1 にアップデートしたら、なんかうまくいきそうな感じしますけど、ちょっと怖いっすね。
うん、そうですか。ね、ちょっとスマホがね、安定しないということなので、鍋ちゃんの枠じゃなくて、はい、私の方に出張に来てくれたということで、ありがとうございます。
は
い、
まあ、リアルでも結局出張鑑定が多いので、
うん。あ、そうなんや。いろいろ、九州だよね、お住まい。
はい、はい。
九州いろんなところ、九州以外にも行くのか。
あ、九州以外は、LINE の、オンライン鑑定とか、あと、なんだっけ、ズームの鑑定とかに頼りますが、はい、近場でやるときも、僕、事務所構えてないので、
はいはい、
家が事務所兼家なんで、あんまり、家に人呼びたくないので、
そうですね。
まあ、いわゆるハンバーガー屋さんとか、うん、ファストフードショップとか、ファミリーレストランとかに皆さん来ていただいて、はい、そこで僕がパパパパって鑑定をやるって感じの出張鑑定をいつもやってるんですよ。
じゃあ、普段から出張されてるんですね。は
い、そうです。
そっか。あ、おとねえさんこんばんは、いらっしゃいませ。
はい、こんばんは。はい。
そっか。それで、この出張鑑定のきっかけはね、先週の土曜日に、スーパー10ミニッツライブの時に、なべちゃんが上がってくださって、
はい。
今週からかな？
そうです、そうです。
出張鑑定をしますという、はい、お知らせを受けたので、やります、はい、やってくださいって言ってあげたわけなんですけど、はい、ちょっとその説明をしてもらってもいいですか？
あ、はい、もともとですね、私がライブを慣れるために、うん、まあ自分の得意分野である占いというのを使って、まあ皆さんの、特徴とかそういうものを、ライブの中で鑑定しましょうと。で、はい、何か悩んでいるところがあったらそこを、まあ、完璧な解決というものは正直でできないと思うので、それのなんかお手伝いになるようなことをお伝えできればなっていうので、まあ約1時間ぐらい使ってお伝えをしてました。何か知らないですけど、好評いただいてたみたいで嬉しく思いました。で、最近よくね、占いの方がよくね、鑑定ライブってされてるんですけど、はいはい、まあもしかしたらそれの先駆けだったんじゃないかなって言ってくれる方もいらっしゃるんで、まあ、嬉しいですねと思って、じゃあね、トップバッターでやった人間がもう一回復活させようかと。で、ずっとやるか、まあ期間限定にするかは、まあ私の体力とかいろんなものを鑑みてやっていこうとは思ってます。はい。
わかりました。いや、そんなね、無料で、いろいろできないじゃないですか。なべちゃん、結構高価な方ですからね。
そうですね。結構いいお値段。僕のホームページとか見てもらったらですね、わかると思うんですけど、うん、僕、まあ、30分見るので、まあ、今のところ8000円ですから。
30分8000円ですからね。
ただ30分で終わんないですもんね。
いや、終わんないですね。終わんないですね。すいませんね。
終わんないので。はい。だからまあ、こんな感じのやってますよっていうので、うん、まあ、僕の LINE 公式アカウントに飛んでいただいたら、まあ、登録特典でステータスシートという、まあ、今日、まあ、お伝えするやつをお伝えして、うん、プラス、まあ、それ以外のオプションの部分は、今回、まあ、だから無料って言っても、ステータスシートは無料、もともと無料ですので、ただまあ、今日お伝えするね、仕事に関するお悩みとか、あっこさんがね、 こう教えて、DM で教えてくださった分に関しては、はい、まあ、基本的にはそこは有料の部分なんですけども。
いや、あの、あ、で、大丈夫。
惜しみなく、惜しみなく、惜しみなく。
無料の、無料の部分で全然大丈夫。いやいや、
ビビらんで、ビビらんでいいです。ビビらんでいいです。いや、
もう後でなんか、こう、これ、ペイペイとか、ね。
何もせんでいいです。何もせんでいい。何もせんでいい。
支払いとか来たら。
そんなしなくていいです。しなくていいです。
本当。
もうそんなしなくていいです。うんうん、ね、昨年11月に結局、毎日一人やったような計算になってたんで。
すごいですね。
そうなんです。はい、夏子さんいらっしゃい。
はい、夏子さん、はい、こんばんは。
夏の匂い良かったです。
そうか。
高町さんの。
無理なく、適当に見てください。
はいは
い、
大丈夫です。大丈夫です。
で、そんなわけで、これってどう、公式 LINE から申し込んだらいいですか？
ああ、そうですね。うん、まあ、もし、見てほしいという方いらっしゃったらね、うんうん、公式 LINE でやった方がいいと思いますし、はい、今ちょっと公式 LINE 溜まってるんで、うんうん、私そっちの方が大変なんですけども、まあ、でも、申し込んでいただければ嬉しく思いますし、うん、まあ、ね、たまたま今ライブ鑑定もやってますんで、あきこさんのライブ鑑定来て、あら、ちょっとやってみたら、あ、ハートありがとうございます。
エリさんありがとうございます。
そういうのね、うん、していただければ大変嬉しいなと思います。はい。
わ、
はい、
かりました。じゃあ、鍋ちゃん、無理なく、やってください。
大丈夫です、はい。はい。無理はしてませんので、大丈夫ですよ。
もう、このライブの直前に、本当に直前に、シートを送ってくださって、もう、なんじゃこりゃ、ちょっと待ってって、文字が多いっていう感じで、今、
多いです、多いです。
はい。今、iPad の方に移して見ております。
はい。はい。じゃあ、よかったです。
ふみさん、はい、こんばんは。
ふみさん、こんばんは。
はい。
もう、だから、今、ここに来てらっしゃる方、ほぼほぼ見てるんじゃないかな。
そうなんですか。
うん。
はい、みんな、そうなんだ。
そうですね。たなちゃんと、琴姉さんは多分ね、うん、ね、うん、リアルでお会いした時に鑑定もしましたし、いつもね、
うん、
なつこさんは、ちょこっとだけ見ましたね。ね、ライブ来られた時ね、ちょこっとね、うん、ライコちゃんと僕がライブ配信してた時ね、ちょこっとやられましたね。
うんうんうんうん、
はい。で、クミンさんはクミンさんで、URL 限定で。
もうちょっと、そうな、クローズな。
クローズな形でやりました。
ですね。
いろんな方がいる。あとね、アキコさんといえばゴリアスさんですけれども。
うん、ゴリアスさんにも
あって、リアルで、ご飯食べて、お酒飲んで、うん、って、よし、じゃあせっかくあったんでやりましょうって。
おっさん同士で。
そうです、そうです。
へ
え、好評いただいておりました。
あ、そうなんですか。
はい。ハグはし、おとぼけ先生さん、それは内緒にしとってください。
よしよしよしよし。この鍋ちゃんのツンツン頭はよしよししました。
ドキドキしました。はい。
見ると、体力いるの？
ああ、そうですね。まあ、うん、僕の、まあ、見えない力って言ったらね、なんかうさんくさくありますけど、どうしてもその人の持ってる数字とかいろんなものの影響っていうのが、言霊と、はい、文字の、字の魂と数字の魂って3つ魂があるからっていうのはよく言われてるんですよ。で、そのね、いい魂ばっかではないので、その数字的なもので言うと、ちょっとあんまりよろしくないんだよねとかいう数字を、見ると、やっぱそれを僕受けやすいちょっと体質あるので、
はい。
はい。そこで体力取られたり、あと頭は使いますので、はい、ブドウ糖は必ず減ります。
じゃあ、あれ、ラムネとか食べて、
大丈夫。準備してます。
あ、大丈夫ですか。まあ、でも鑑定するってことは本当に頭をすごい使うから、脳のね、エネルギーどんどん使いますよね。カロリー消費します、
ね、
すると思います。は
い、これで痩せれたらもっといいんだけど、痩せない。
いや、ほんと、いや、もう痩せ、なんかこう、なべちゃんに鑑定してもらって痩せられるんだったら、私、いくらでもお金積むよ。
ありがとうございます。
はい。なんかラムネはね、ブドウ糖がいっぱい入ってるみたいです。
そうそう。
そ
うそう。蜂蜜とかね、そういうのでもいいんですけどね。うん、痩せるんならね。夏子さん、それはダメ。それは違います。それは、どちらかというと、クミンさんのローゼンの方でやってもらって。
そうですね。そうだよね。先日ね、2週間ぐらい前に、クミンさんのローゼンのズームのレッスンとか受けたんですよ。うん、
はい。
すごい気持ちよかったです。
ね、あの、うん、なかなかね、あの、背筋がピンとしたかったら、ローゼンおすすめなので、ぜひやってください。
うんうんうん、はい。ということで、
はい。
じゃあ早速、雑談で終わっちゃったらあれなんで、雑談観点になっちゃうんですね。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、あの、私、じゃあ、黙って聞いてたら、よろしいですか？先生。
いや、あの、ツッコミ入れてもらっても全然構わないので。
はい。はい。早速、お願いします。
で、まあ、今回ね、ちょっと本当もう、殴り書きみたいな字になっちゃって、大変申し訳なかったんですけど、まあ、あくこさんのその悩みと、悩みの部分、お仕事についての悩みの部分とか、はい、いろいろ書いてもらった後に、はい、数字を見た時に、あ、そうなるよねっていう数字があったんですね。で、それは何かっていうと、メンタルの部分なんですよ。
はい。
メンタルの部分が何かっていうと、はい、すごくブランコのように揺れてるんです。
はい。
で、これが止まると命が止まるなんで、あんまりよろしくないんですけど。
ブランコのように
揺れてるんです。だから、調子いい時めちゃくちゃ調子良くて、調子悪い時の落ち込み度合いがめちゃくちゃ、激しいというような感じ、はい、
あの
落ち込んだ時はですね、多分、はい、あの自分の掲げた理想と、うん、その現れた結果の、はい、ちょっとこのギャップの差でちょっとあーって落ち込みやすいのかなっていう感じの数字をお持ちなので、あとそうだな、これが何かというと、まあ、あっこさんのバックヤードを知らないから、もう勝手に言います。数字だけ見て言いますけど、はい、これがプライベートにおいてもそれがあるんじゃないかなって思うんですよ。私のプライベート、まあ、いわゆる家庭環境とか、うん、自分が、目指してる家庭は、こんな感じの理想があるんだけど、
はい、
でも、現実を見ると、うん、ちょっと違うんだよねっていう、そのギャップをちょっと埋めるのが、ちょっと大変なのかなとか思ってます。それはちょっとお名前の方から数字が、そんな数字が出てます。はい。でも今は、それ、ご結婚されてからはその数字が、まあ、どうにもならんかったら、私一人で頑張るわ、みたいなところが出てるんで、はい、
はい。
そういうのは出てます。で、仕事面に関して言うと、クリエイティブな仕事をしておれば、ちょうど今、いろいろ作ったりされるお仕事をやってるじゃないですか。だからそれはもう、お名前の方から見るとすごくいいお仕事やられてるし、で、ご結婚されてからは、まあそういうお仕事面に関しては結構引っ張っていける風な、仕事運になってます。ただ、それを、まあ例えば心よく思ってない人間とかがもし、お近くにいらっしゃったら、ちょっと出る杭は打たれるみたいなこともたまにあるのかなっていう部分はあるけどっていう感じです。はい。で、あと、トータル的に言うと、やっぱ理想と現実をちょっと埋めるのがちょっと苦手かなっていう部分がちょっと出てるなーって感じします。っていうようなことがお名前だけでわかります。
なんで？なんで？なんで？
いや、そういう数字だからです。そういう数字を持ってるからです。はい。
なんで？
なんでと言われても。
そうか、すごい名前だけで、はい。私の人間性とかじゃなくて。
あ、もうお名前だけです。うん、お名前だけ見てます。はい。はい。で、うん、基本的に言うと、あきこさんの幼少期っていうのは、
はい、
性格の中にもあるんですけども、やっぱおとなしいという部分と、
はい、
どちらかというと自分から表現とかではなくて、
はい、
まあ、ゆっくりで自分のペースを保ちつつ、うんうん、まあ、ゆっくりやっていく、周りからね、いろいろ言われ、どっちかというと周りにやってとかいろいろ言われて育ったような感じ。で、どちらかというとおとなしめ、コツコツコツコツやっていく感じです。これはまあ、生まれたところの性格の部分でもあるんですけれども、はい、コツコツ型っていうのはそこから来てます。
うん。
で、それが二十歳の誕生日を過ぎてからどうなったかっていうと、
はい、
これがですね、そのシートにも書いてるんですけども、相手によって、あきこさんの見え方が違うんですよ。
はい。
あきこさんは普通にやってるんです。
うんうんうん、
至って普通に、言動、行動を出してるんですけども、
うんうんうん、
相手からすると、めちゃくちゃ頼りになるっていうふうに思われる方もいれば、
はい、
もう、アッコさんはちょっとお人よしなんだから、つって、もう頼りない部分もあるけど、もうお人よしなんだから、っていうふうに、
うんうんうん、
ジキルとハイドって言ったらちょっと極端すぎますけど、
うんうん、
相手によって見方が違うんですよ。
へー。
すごい二面性があるように捉えられがちなところがあります。うん、うん。うん。で、あと、まあ、シートにも書きましたけど、多角的。もういろんなものに対しての才能はもうお持ちなんです。だから今もいろんなことができるんです。
そうだ、やってるね、いろんなことね。
そうそうそう。で、それがあるゆえにです。はい、あるゆえに、自分だったらこうするのに、なんであの人はこうできないんだろうとか。
うんうんうん
う
ん、
そういった感じの、ちょっとしたフラストレーションがちょっと起きやすい。これが何かっていうと、多角的才能あり、それゆえの不平不満が出やすいっていうのはこういう意味なんです。自分だったらこうするのになぜあの人はどうしないんだろうっていうような感じの、ちょっとしたストレスも感じやすいかなって思います。っていうのが、お名前からわかりますよっていう感じです。
なんで？
うん、そういう数字持ってるから。もうね、それしか言えないの。なんでって言われても、
そういう数字
が、数字はそうやって言ってますって感じです。で、結構ね、ね、うん、すごくこう、嫁がれてから、ご結婚されたから結構、
うん
うん、ご両親の方、ご両親義理のお父さんお母さんたちからも結構可愛がってもらってるんじゃないかなって思いますし、実家のご両親とかとは、もう本当気の合う仲間みたいな感じで、
うん、
まあ、両方の、両家とも、あんまりその、こう、つんけんとか、いわゆる嫁姑とか、そういうのは、あまりない感じがしますね。関係性からいくと。うん。多分嫁ぎ先も、そんなにこう、パッパパッパ動く方ではなくて、どっちかっていうと、まあ、ゆっくりゆっくりみたいな、マイペースな、お家柄かなっていう感じします。で、実家の方はどちらかというと、まあ、特にお父さんでしょうね。すごい責任感の強い方なんじゃないかなっていう感じが受け取れますねって感じ。
あ、父が責任感が強い。
うん。うん。うん、
ああ。
そうそう。すごくそんな感じの、うん、まあそういうのが見えるのがお名前から見えますよっていう感じでございます。
なんで？
なんで？もうね、あきこさんの言うなんでの答えはもうたった一つ、そういう数字持ってるからですとしか僕言えないんですよ。
わあ、すごいね。
うん。
これ二十歳がなんか一つの、二十歳が一つの区切り？
そうですね。二十歳の誕生日っていうのがすごく区切りという部分でありまして。うん。うん、で、結構ね、ご結婚する前は、大人になってからは、子供の頃のことがちょっと手かせ足かせになってね、ちょっと邪魔やった時期があったかもしれないんですけど、
はい。
ご結婚されてからは、どちらかというと、幼少の頃の自分の、行動が役に立ってるというか、そんな感じがありますね。うん。ただ、ちょっと周りがちょっとあれかな。押さえつけるというか、
うん、
こんなにいいこと、こう、アキコさんがやってることに対して、
うんうん、
ちょっと周りがね、ちょっと押さえつけるというか、それちょっとちゃうんじゃないのっていう人が、ちょっと多いかなっていう感じはします。
へー。
うん。ただ、うん、わかるわかるって言ってくれてる人もいるんですよ。
うんう
んうん、だから、10人おったら、7、8人が、アキコさんにとっては、ちょっと耳痛い人。
はい。
で、残りの2割が、わかるって、わかりみって言ってくれる人。
なるほど。
うん。だから、耳痛い人はもうどうでもいいんです。だってそこに付き合うと、うんうんうん、ブランコが、要は、プラスの方に触れるか、マイナスの方に揺れるかって言ったら、マイナスの方に揺れるから、自分が落ち込んでしまいます。そんな人の言葉聞くぐらいだったら、自分を、要は、チヤホヤしてくれる人たちの声を、もう聞いて、自分が幸せになる方に持っていく。そうすると、クリエイティブさがどんどんどんどん出てきますよっていう感じ。
へー。そっか、うん、なんか、そっかそっか。だから、うん、応援しない人、のことは聞かなくていいというか、
うん、
聞かないで応援してくれる人のこと聞いたら、もっともっとクリエイティブなことができる？
うん、 と、うん、今ね、今年になってチャレンジしてらっしゃることたくさんあるじゃないですか。うんうんうん、で、それを、いろんな人の意見を聞くが、ああじゃねえ、こうじゃねえってあるかもしれないけど、でも、うんうん、その中で一番聞かなくちゃいけないのは、ちゃんと仲間に、仲間というか、同調してくれる人。
はい、はい。
うん。いいじゃんとか、うんうん、こう、評価をきっちりしてくれる人、うんうん、おべっかでも、お世辞でも何でもいいんです。自分にとってプラスになる言葉だけ、耳に入れとくと、うん、すごくクリエイティブになれると思います。
じゃあ、マイナスなことは、もう、ポイってしたらいいのね。
そう、右から左に抜ける感じで。
へー。
ただ、それがなかなかできにくい星をお持ちなので。
そうやね、ちょっと。
ねえ、ねえ。
そうね、はい、なかなかポイができないね。
ポイがね、なかなかできない方なので、っていうのがあるんで、その辺の話もちょっとしていきます。まあ、今までの話がちょっと名前から見る、僕の生命判断的なもので言うと、そんな感じですよ、ってことでございました。
はい。はいはい、はい。お姉さんも、羽ばたけペガサスアキコさんってありがとうございます。そうそうそう。こう言ってくれる人のこと信じる。
そうそうそう。それでいいんです。うんうん、はい。で、うん、今からはちょっと、生年月日の方行きますけれども、うん、まあ、
はい。
ね、九星気学において、まあ、三つの星が、アキコさんにはありましたよと。で、うん、まあ、以前、多分、レターンでも以前なんかお伝えしたことがあるんですけど、うんうん、はい、まあ、四六木星、七赤金星、時刻土星という三つの星がありますという、うん、それを持ってるのがアキコさんですよって。なんでって言われれば、もう生まれた瞬間にこの星ですっていう感じです。もう先にちょっと。押さえときます。押さえときます。
いや、もう星もわからんから、私。
うん。まあ、だから、気軽に聞いていただいていいと思うので、あれなんですけども、ね、まず、四六木星と七赤金星の、関わり合いがありまして、これが何かっていうと、うん、まあ、主役と脇役の関係なんですね。
はい、
で、今は、主役が四六木星、で、脇役が七赤金星となってます。ところが、19歳までは、七赤金星が主役で、脇役が四六木星だったんです。で、時刻土星はこれ性格を表す星なので、これは三つ子の魂100までっていうことになります。じゃあ、この三つの星、それぞれがどんな特徴があるかというと、まあそこに特徴というふうに書かせていただきましたけれども、
はいはい、
まあ四六木星はですね、まず基本一番目に来るのは優柔不断っていう言葉が来ます。優柔不断って言うとね、あんまりいいイメージないんですけど、
うんうん、
優柔不断はですね、いい悪いを決められないという意味の優柔不断じゃないんですよ。
うん、
でね、
うん、
自分の好きなものがたくさんあった時に、選ぶのが時間がかかってしまうという意味の優柔不断です。まあ一番わかりやすいのは、レストラン行きました。
はい。
パスタがあります。
うん、
クリーミーなパスタにしようかな、ペペロンチーノみたいな、オイル系にしようかな、それとも和風にしようかな、どうしようかなっていうのを考えよって、時間がかかって、早くしてよ、お母さんみたいな感じで言われるとかね。うんうん、こういう感じの優柔不断です。
はい、あります。
はい。で、あと、気配りがお上手ですね。周りをやっぱ、で、まあ、それの、ちょっと先あるのが、やっぱり自分がどう見られてるかっていうのがすごく気になるという、はい、世間的にしやすいっていう言葉が出てきます。白く木星、はい、私も、くみちゃんもそんな。で、あと、まあ、そこにはちょっとか、あと、整理整頓を好きだと思います。
うん、え？
整理整頓。
リアルな片付けって
こと？リアルな、うん、整理整頓って言っても、そのお掃除が好きとかそういうのもあるんだけど、簡単に言うと、うん、きちんと並んでないと気が済まないっていうタイプと思ってください。例えば、漫画がありました。はい、1巻から5巻まで並んでました。
うん、
それが、例えば、1、2、3、4、5って並んでたら、よしと思うんですけど、これが、1、5、4、3、2とか並んでたら、うん、んって気になって、それが全部、1回、1から5まできちっと並んだ後に、よしって言って次行くっていう感じです。これが整理整頓っていう意味です。
はい。
あとね、自分の動く動線ですね。
はい。
動線の中にちょこっとなんかがはみ出てるとか、うんうん、ちょこっと何かが起こってるって言ったら異様に気にしやすいとかね。
うん、
そういうのも整理整頓の中に含まれます。
うん、
だからちょっと曲がってたら、それをきちっとまっすぐしないと、
うん、
気が済まないとかね。
職場ではあります、それ。
うんうん、
で、あと、人の家とか、
はい。
本で言うたら図書館とか。
はい。
でも自分 のものに関しては、すごく無頓着ですね。
はい。その辺もあるとは思います。
あ、どっかにあるんだ。はい、どっかにあるんや。
はい。
はい。聞いとこ、話聞いとこ。
はい。で、あとはね、自分が興味持ったことに関しての探求心は強めだと思います。要は深掘りをしたくなるという感じですね。はいはいはい、あと、教えるのは、だからもう理路整然と伝えることができるので、うん、教え上手。だから、こうでこうでこうでこうでと。要は、1、2、3、4、5ってあったら、1で、2で、3で、4で、5なんだよっていう。これが、他の星の人になりますと、まあ、六白金星という星になりますと、例えば、1、2、3、4、5のうち4が一番大事だったら、
うん、
4っていうのだけしか言わないです。でも、アキコさんの場合は、1で、2で、3で、だから4になるから5なんだよっていうふうにちゃんと説明できる。これが教え上手という意味合いです。ちゃんと筋道を立てて説明ができるという意味合いです。
はい、
これが理路整然とかいうふうに伝わります。はい。それと、ここには書いてなかったんですけど、うん、もう一個足すとしたバランス重視の方ですね。
なんの？
いわゆる、私がこれを喋ったら、私がこれ動いたら、
うん、
周りの雰囲気壊れるんじゃなかろうかとか、周りの雰囲気のことをね、先に優先しちゃって、私をちょっと滅し、自分をなくしちゃう。
はい。
傾向がちょっとあるかなと思います。これは白黒木星の特徴ですね、ということでございます。はい。それと、あと、時刻土星ですね。先に性格の方を言いますと、時刻土星はこれ、はい、お母さん星なんですね。簡単に言うと。だから、はい、母性愛がちょっと多めなんです。母性愛というか、
うん、
もうすべてのものに対して愛情を注げるという、うん、慈愛の心をお持ちなんです。うん、人だけじゃなくて、物にも、いろんなものに対しても愛情を注げるっていうやつです。はい。で、コツコツ努力型ですね。だから、これが苦手なのがスピード。性格的にはちょっとスピードはちょっと苦手っていう部分があります。で、あと、自分から仕事するよりも誰かに頼まれた仕事。
うんうんうん、
あきこさんこれやっといてっていう仕事の方が多分得意。まあ、それで従順さっていう感じが出てます。
うんうんうん、
で意外と、まあ、お母さん星なので、保守的であり、現実味があると。だから、お金に対しても、ちょっとシビアな部分がありますよ、っていうことが言えます。で、あとね、これはまあ、なくて七癖の部分だとは思うんですけれども、はい、特にトラブルが起こった時に、
はい、
昔のことを持ち出しやすいです。
あんた昔こんなん言ってたやん、みたいな。
はい。それです。まさにそれ。
いや、気をつけよう。
そうそう。ちょっとね、そういうのは、もしかしたら今短所に思われたんだ。ちょっと僕、レターで、DM で送ってないんですけど、物事は全部僕、これフラットに書いてますんで、あ、私ってこういうところもあって、こういうところもあるんやっていうふうに捉えてもらうのが一番ベストなんですよ。
わかりました。まあ、昔のこと持ち出しやすい人だよっていうだけね。
そうです。
うん、
で、それを言ってくれるのは、周りの人なんで、
うんうんうん、
あんたいつも前のことを持ち出してって言って、
はい。
まあ、いわゆるそこが短所に捉えがちなんですけど、
はい。
短所っていうのはですね、人に見せなきゃ短所じゃないんですよ。だから、短所は見せなきゃ短所ではないと思うんだけど、ただこういう面もあるよっていうことでございます。
わかりました。ただそういう事実ね。
そうそう、うんうん、そういう事実がありますよっていうことでございます。
はい。
はい。あとね、残りの七赤金星、今はちょっと脇役になってますけど、全く出ないわけじゃなくて、これが何かと言いますと、
はい、
まあ、基本金星持ちなので、
はい、
金運ってあるんですよ。別におみくじで金運がありました、うん、よっしゃーじゃなくても、もともと金運があるんですよ。で、入ってくる金運もあれば出る金運もあるんですけど、
はい、
出る方の金運で、めっちゃ困るってことは、今までの人生で、そんなにご経験はないと思います。
うん、借金とかってこと？
うん、そうそうそう。うん、困ったとしても、
はい、
自分が、もう一頑張りすればなんとかなるっていう感じの星です。
はい。はい。
はい。で、それがあるからこそ、うん、そこにも書いてますけれども、ちょっと無駄遣い多めになっちゃうよって。
なんとかなるって思ってるからね。
そうそうそう。もう無意識でなんとかなるってなるから、はいはい、このぐらいちょっと頑張っても大丈夫よって、うん、っていうのが、ちょっと出やすいなと。
はいはいはい。
ね。 お金でシビアな部分もあるんだけど、うんうん、そういう浪費癖もあるというね、うんうんうん、ところもあるんですよってこと。あと、キラキラしたもの好きだよねっていうところとか、うんうん、あと、まあ、自分一人で目立つっていうよりも、私はこの集団の中の一人で十分よっていう感じですね。うんうんうん、あと、はい、まさきさんこんばんは。
こんばんは。
あと、まあ、静かなとこよりは賑やかなとこの方が多分お好きじゃないかなっていう星です。
そうですね、はい、う
ん。あと負けず嫌いなところもありますし、うん、で、あとね、意外とね、食べ物に関してのね、こだわりがちょっとあるんじゃないかなと思う
んです。うん、あの、好き嫌いあるね。
あのね、うん、例えば、例えば、まあ多分麺類お好きだと思うんですけど、あ
の、そうなの？はい。
あの、例えば、ラーメン食べ行こうかってね、うん、あの、旦那さんとかが言った時に、うんうんうんうん、まあ、ラーメン食べるんだったら、あそこの店がいいとか。
ああ、はいはいはい。
ファミレス行こうか。うん、あ、ファミレス？うん、だったら、あそこがいいね、とか。そういう意味のこだわりをお持ちですね、っていうこと。
うん、なんでわかるの？
だから、そういう星を持ってるからですよ、って。
はい。
はい。はい。それと、うん、あと、まあ、ここは最後に言っときますけども、はい、まあ、七赤金星を持ってる方と、三碧木星を持ってる方は、必ずおしゃべりという言葉が出てきます。はい、特徴が出てきます。はい、で、あの、三碧の方は、ただ単におしゃべりするっていうんですけど、うん、七赤金星の方はですね、おしゃべりの後に必ず、子がつきます。これが何かと言いますと、はい。あの、調子に乗った時とか、どう越した時がですね、うん、ちょっとカッコがつくんですよ。はい。もうそこに書いてある通りでございます。口は災いのもとということで、ついつい余計な一言を言っちゃうとですね、はい、はい。はい。そういうのがありますよっていうことでございますので、
あります。
そうそう、カッコがあるんですよ。夏子さん、はい、そうなんです。
はい、そうですね。結構、まあ、あの、そうね、おしゃべりがゆえに、失敗することもありますね。
そうです、そうです、そうです。だから、ワイゴリとかでやってた時も、もう、あきこって、ちょっとね、ゴリアスさんとか、あの、司会部さんが必ずツッコミが入るというね。
そうやね、そうやね。余計なこと言うなみたいなね。
そう。でも、でも、それを、うん、まあ、短所とは捉えなくていいんです。うん、さっきも言いましたが、うん、フラットな気持ちで、うん、あ、こういうところもあるんやな、私って。うんうんで、あ、じゃあ、調子に乗って、ちょっと余計な一言言いやすい部分は、私が悪いんじゃない。もう、ここ大事ですよ。はい、あのね、うん、例えば、昔のことを持ち出しやすいとか、うんうん、浪費しやすいとか、はい、ね、いろいろ言いましたけど、うん、それは、アキコさんが悪いんじゃないんです。
え、何ですか？
その日に生まれたからなんです。親からこの名前をもらったからです。あなたが悪いんじゃない。
まあ、でも誰のせいにもできないよね。
そう。
うん、
だから、そこで、
運命みたいな感じ、
うん、もう落とさな、自分を、なんで私はこうなのとか落ち込む人いらっしゃいますけど、はいはいはい、そんなことしなくていいんです。
もうこの日生まれたから。
だからもうしょうがないじゃん、でもしゃあないやんって。
で、名前だって私選んでないし。
そうそうそう、親から決めてもらったやつ。
うん、
だから、子供の名付けってめっちゃ大事なんですよ。
ほんまやね。うわぁ。ちょっと、なんか、私、他の子の名前とか見てほしいわ。私の付けた名前で正しかったのかどうか。
はい、じゃあ、その辺は有料で。
だよね。
はい。
そうだね。そうか。そうそう、名前重要なんやね。
そう。だから、名前重要なんですよ。ね、生命判断の時の流派によって、はい、その漢字の、
うん
うん、漢字の画数が変わるんですよ。例えば、あきこさんの今のお名前の一番上の漢字ありますよね。
はい、はい。
で、これ、難しい方の書き方じゃないですか。
あ、そうですね。
うん。で、簡単に書く方もあるじゃないですか。
うん、ある。
で、簡単な書く方としても、うんうん、僕はこの難しい方の画数で見るんですよ。
あ、はいはいはい。うん、あ、そうなんだ。
うん、うん。うん、例えば、うん、何にしようかな。うん、三髄。
はい。
渡る、僕、渡辺なんで、渡るっていう字あるじゃないですか。うんうんうん、三髄に、度数の度って書くやつ、はい。で、三髄を三角で捉える 流派もあれば、僕は山水はもともとは水という漢字なので、
はい、
四角って捉えるんですよ。
へえ。
もうこれだけでも全然流派があるんですよ。
変わってくるね。
そう。で、それぞれを両方の僕画数見て、うん、やっぱこっちかなとか思いながら、見ようと思えば見れるんで、
はい。
だから、いろんな流派によって言い方が変わると思うんですけども、
はい、
まあ、僕の流派だったらこんなん出ましたみたいに言えるんです。
いや
そう。はい、で、
うん、
まあ、今、どうですか？あの、はい、実際ね、あの、以前はね、レターで送ってね、
うんうんうんうん、以前はね、まあ、この、星かな？星で見てもらったかな？
うん、そう、うんうん。で、レターで送った時と、はい、やっぱ僕がこうやって言葉として、
はい、
あの、伝えた時では、
うんうん、
やっぱりちょっと違うと思うんですよ。
そうやね。あの、なんていうのかな、その、欠点ではないっていう、
そう。
ところは大きいですよね。ただこういう人だよっていうこと。
うん、そう。
うん。それは大きいか。私すぐに、やっぱり、ネガティブに捉えたりしてしまうから。
はい。
うん。だから、あ、私悪かったんだって思っちゃうので、うん、あの、そうじゃないよって言ってもらえるとすごく、
そう。
あの、うん、ありがたいですね。
うん。全然、うん、全然って言ったらあれだけど、まあ、そういう影響力がありますよ。
うん、
お名前と生年月日にはっていうこと。っていうことですね。
いろいろ当たってるよ、うん、当たってるよっていうか、あ、わかるっていうのもあれば、うん、そうかなって思うのもあった。
そう、うん。だからそれはもう当たるも八卦、当たらぬも八卦っていうことなんで、
うん、
僕も半々で捉えてもらえればいいんじゃないかな。なんか僕がよく鑑定の時言うのが、まあ話半分で聞いててちょうどいいですよって。一番困るのが、鵜呑みにされるのが一番困るので。
そうか、そうか。でも、いいことはね、取り入れたいですよね。
そう、
うん。
まあ、その、取り入れ、今言ったデータ、まあ、ね、送ったシートもそうなんですけども、はい、あの、僕はもう、過去見たことを忘れる人なので、
はい、
あ、そういえば、あきこさん見たな、以前っていうのは思い出したんですよ。
うんうんうん、
あの、インスタの DM に、
はい、
あ、そういえば過去見たな、つって。はい、まあ、でも、もう、その時の記憶はもう僕にはないので。
はい。
あの、僕の記憶の中に、その方の数字とかを残したくないので、全部忘れるようにしてるんで。
うん。
そうそう。
そっか。
そう。そういうのもね、しながらやってる占い師の方って結構いらっしゃると思うんで。
うん、いや、まあ、だっていろんな人鑑定してるから、みんなのこと覚えてられへんよ。
うん、覚えてられへんです。うん、
忘れなきゃね。
う
ん、
だから、こうなり、やっぱり、なべちゃんの言うように、こうなったわとか言われても、うん、ああ、そうなんですね、としか僕言えないんですよ。
うん、忘れてるよね、もうね。何言ったっけ。
え、そんなこと言ったっけって正直思ってるんで。もう皆さんには怒られますけど、うん、え、覚えてないんですかって、いやいや、覚えへんって言ったやん、前に、つって。
へー。
そうそう。
いや、面白いな
ぁ。うん。だから、結局そういうのがあるので、
うん。
うん、まあ、だから、もう、ポッとデータというかね、あの、送ったものに関しては、すべてもう、あきこさんが、どう使っても構わない。うんうん、ああ、そうかと思って、参考にしていただいてもいいし、
はい、
ああ、もう、たかだか占いやんじて、ポイってされても全然構わないし、もう僕から手離れたものは僕のじゃないので、はい。っていうのを、皆さんにね、いつも伝えながら、お伝えをしてます。
ああ、なるほど。いや、まあ、あの、なんか自分の性格とかが、そういう名前とか、生年月日で分かるっていうのも面白いなって思って、うん、まあね、うん、個性がどうのってね、個性っていう話もありますけど、うん、なんかね、なんかその、ものづくりをするのが得意っていう運命とか仕事運っていうのは、はい、あるというか、そこを私、信じたいですね。自分で、うん。なんかあまり自信ないんだけど、うん、でも、やっていきたいですし、
うんうんうん、
であとその自分がやっぱりいろんなことに手を出すっていうのがすごい悩みだったのね、ちょっと前まで。うんうん、なんかこう、一個に絞ってできひんのが私みたいな。あったんですけど、今、なべちゃんの聞くと、うん、まあ私はいろんな多角的な才能があるっていうので、
うん、
で、あと、なんか、ブランコのように揺れていると、止まると死ぬっていうので、
はい。
あの、そうそう。あ、 だからかみたいな、私もそういう星の元に生まれたんだっていう。
そうそう。そういうお名前ももらってるんでっていう感じ。
うん、あ、そうな、これ、アキコの名前が、まあ、苗字もね、含めてだけど、
そうそうそう。
なんかあるんだね、そういう。
ありますね。はい。
うん、でもこれがさ、その、そういうのを分かって育ててもらうと、すごいその才能って発揮できたり、自分自身もっと、なんか、向上していくと思うんだよね。
そうですね。
うん、でも、なんか、うん、結構否定されたりとか、抑圧されてくると、なんかこういうものがうまく外に出てこない。うん、だから多分、二十歳から、二十歳以降って多分私、だいぶ生きやすくなってると思うんですけど、
うんうんうん、
ありますかね、そういうの。
だから、どうしても、こう、周りを気にして、しまうのがあるんで、言われたことを、こう、自分の中でストレスはたまんないんですよ、アキコさんは。なんでかちょっとおしゃべりだから。
喋って発散させてんねんな。
そうそうそう、そう。溜まったものが全部発散してるんです。
なるほど、はいはいはい。
で、まあ、それがどう起こすと、ちょっと、相手にとって、ちょっと攻撃、毒になるというね。そういうところがあるんですけど、うんうんうん、でも、基本的っていう言い方はおかしいんだけど、うんうん、自分でなんとか、こう、自分の中で、その思考とかいろんなものを整理、整頓をして、うんうんうん、自分の中で答えを見つけて、はい、それでももやってる時はもう誰かに喋って、発散してっていうのを多分今まで繰り返されてると思います。
そうなんや。いや、うん、私この整理整頓、理路整然、教え上手ってすごいなんか、嘘やんって思ったんやけど、でもその、そういう部分もあるんだよね。
そう。
部屋をきれいにするってこと私すごく苦手で、
はい、
自分家ね、仕事場とかは大、きれいにするんだけど、うんうんうん、
はい、
なんか自分の空間っていうのはできなくて、
うん、
でも、そうね。それで、理路整然と話すっていうことも多分できない。だけど、
うん、
書くときは理路整然と書くんですよ。うん、書くときね。だから仕事場では、そういう感じ。うん、だから、うん、なんていうかな、相手に対して、仕事場で誰かに対してメールを打ってっていうときも、あ、あこちゃん書いてって言われたりする。はい、あこちゃん、はい、文章書いてって言われたりするの、はいはい。で、その、同僚が書いた文章を私が、もうちょっとわかりやすく、丁寧に書いて出す、はい、送るみたいな、
うん、
なんかそういうの上手じゃんって言われるから、
うんうんうん、
あ、私できるみたいな。で、喋るときは、なんか、うん、ごちゃーってなっちゃうよね。うん、でもその、理路整然っていうの、その、理路整然、整理整頓っていうのは、その、綺麗に片付けるは苦手やけど、例えばその、ものづくりをするときは、うん、ミリ単位でこだわる。うん
はい、
うん。そこ、
はい、
その変な、その変なじゃない。そこのこだわりはすごいある。
うん。はい。
うん。
だから、ただ単に片付けられるという意味での整理整頓っていう、
うん、
いう人もいるけど、
はいはい、
例えばそれが自分のものの考え方、仕事の進め方、うんうんうん、こういうのも理路整然であったり、整理整頓っていう風にも捉えられるから、
は
い、一重に片付けがうまいから整理整頓ではなくて、
うん、うん、うんうん。
行動と、思考も整理整頓という意味合いに取れば、意外とこういうのに合うんだよって、うんうん。で、アキコさんの場合は、仕事においてはすごいクリエイティブになれるんだけど、
はい、
一旦それが自分、うん、プライベートになると、
はい、
あれでよかったんかな、本当は私こうしたかったんだけど、このぐらいしかできんかった。これのギャップで、
うん、
はぁってなる時があるんじゃないんですか、はい、っていう数字を持ってるから。
もう数字ね、もう数字強調してくださってるけど。
そうそうそうなんでって言われる。うーん。いや、だってそういう数字だもんとしか言えないから、うん。
いや、ギャップにはずっと苦しんでるかも。
うん。
うん。なんかその外でこうなのに家でなんでこれなんだろうとか。
そうそうそうそう。
なんかあるね。
うん。
うんうんうん。
ただそれは、なかなかこう、落とし込むの難しいかもしれないんですけど、一番簡単なやり方は、
はい、
たった一つあって、
はい、
理想を下げるってことだけです。
あ、このぐらいでええやんみたいな。
それ
80%、60%で。そうやね。あ、でもそれを、それを、まあ、スタイフの配信とか、うん、YouTube で、その理想を落とすのは、なんか実践してると思う。
そう。だから、それを、やれてる自分を、もう一回見たら、
うんうん、
あ、私、意外とやれてるじゃんっていう風な、
はいはいはい。
確信に持っていけるんですよ。
あります、あります。
うん、
お姉さん、あきこさんのせいじゃない、数字のせい
そうそうそうそう、うん。そのぐらいの感覚でいいんです。
そういうふうに言ってくださる方がいるから私が生きていけるっていうね。うん、あ、そっか、なんかね、そうだよね、スタイフの配信とかも完璧に話せるわけないやん。で、うんうんうん、まあ、配信した後に、ああ、こんなん、なんか言わんかったらよかったとか、なんかもっと言えたのにって思うこといっぱいあるのよ。
うん、うん。
だけども、それで、今思いついたもので GO を出して、配信してるのね。で、そしたら、うん、その朝晩の配信とかがもう多分200、200近く配信されていて、はい、なんかその数、うん、そのやってきた実績見ると、あ、できてるやん、みたいな。一個一個完璧じゃないけど、
はい、
あ、こんだけ私やってきたやんっていう、なんか、達成感とか、ある、
うん。そう。それで、
うん、
求めてたものを下げて、現実とのギャップが少なくなってきたら、自分に満足が生まれるから、もう理想はとことん下げましょうよっていうのは僕いつも言ってる。
よし、ちょっと待って、なべちゃん書く。理想は下げよう。
はい。
はい、今、
鹿さんいらっしゃい。
あ、鹿さんいらっしゃい。いらっしゃいませ。おった。あ、リンゴ。
求めちゃダメ。天秤術じゃないんだから。天秤術じゃないや。
終わった。もうリンゴ配りおじさん終わったか。また、そうね。また来月かね。どっかでね。あ、コイン来ましたね。みんなにあげ、もうリンゴ配り歩いたからね。もうなくなったもんね。はい。あ、白飯が面白いのは、秋子のせいです。こんばんは。ということで。
うん、まあ、ここのね、秋子のせいですって書くとこが鹿さんらしいよね。
そんな、あんまりね、うん、褒めないよね。私をね。この人は、
この鹿は。あきこのおかげですって書いたらね、相手喜ぶのになって思うんだけど、しょうがないの、しょうがないの。
まあまあ、ここの関係性はね、うん、そうそう兄弟みたいなもんですから、うんうん、はい。
いいです、いいです、
うん。兄弟で褒め合ってもしゃあないのでね。
そうそう。
うん、なんか、いや、面白いな。うん、いいように捉えます、この鍋ちゃんシート。
うん、そうね、うん、
いい
うん、だから、もう本当フラットな気持ちで、うんうんうんうん、あ、もう、捉え方としては、あ、私って、鍋ちゃんの鑑定によったら、こんなとことか、こんなところがあるんやって思って、うん、多分15年とか20年ぐらい前の自己啓発本だったら、
はい、
多分自分の弱点はあんまり見ずに、伸ば、
はい、
長所だけ伸ばしていきましょうっていうのが はいはい、あると思うんですけど。
ありましたね。
うんうん、そうじゃなくて、
うん、
これも私、これも私って、認められた人が多分楽に生きていってるんじゃないかなって思うの。
わかる。クミンちゃんも理想を下げる。私にも大事。そうだよね、うん。なんかね、最近思うねんけど、弱点とか欠点って言葉ってさ、必要なくない、
うん、いらない、
いらないよね。なんか、うん、だから、いいところを伸ばしていこうとかじゃなくて、別にその、うん、まあ、自分ができていないって感じていることも別に悪くないよね。
うん。
って思うのよ。
そう。
なんかそこで注意されることは多いやん。やっぱりできてないこと。うんうんうん、だけど、はい、なんか、この、なんていうのかな、おしゃべりすぎるところとかも、
うん、
もうちょっと黙っとけとか言われたりするけど、でも、なんか、そういう自分だから、それ弱点じゃなくて。
うん。しゃあないやん。
そうそうそうそう。なんて言ったらいいんかな。欠点ってないよなっていう。
ないない
。なんか長所と、長所は何ですか？短所は何ですかって、もし今度聞かれても、短所なんかないですっていう。
そうい
う
こと、
そういう言葉自体存在しないですっていう。う
ん、まあ。
と、最近思う、うん。
短所っていうのは、うん、人から、言われるものな
ん、うんうんうんうん、
が短所だから、はい、人が不快に感じたものに関しては、
はい、
短所って思われるからねっていうのがあるから、そこは、まあさっきも言いましたけど、見せなきゃ短所にはならない。うん、
はいはいはい。人に見せなければね。
そうそうそう。
うん、私もさ、結構悪口言ったりするときあるのよ。うん
でも、ね、でもそこ悪口になっちゃうのは、それを、あきこさんが見たり聞いたりして、いややな、こいつって思った時に出る悪口っていうのは、それは相手にとっては、ああ、それがダメなんだよな、俺つい出ちゃうんだよねっていうのを、これが短所って思われるんですよ。
そう、だから言わない、もう。言わない。
いや、それ言わんだったら、ストレスになるんだったら言った方がまだいい。
あ、なんか、言ってもいい人に言う。そうそうそう、あ、誰にも彼にも言わないけど、はい、だからなんていうのかな、この人には言う、あの人には言うっていうのはちゃんと自分で決めてあって、うん、
はい、
うん、で、そうね、一時ね、私、出さなかったんだよ、気持ちを。
ああ、
で、あの、家の中でね、うん、旦那とかに言わなかったの。うん、1ヶ月ぐらい言わなかったの、自分の気持ちを。うん、
はい、
そしたら、すっごいしんどくなってきて、うん、もう私死ぬんじゃないかっていう、なんか、で、なんか、このままこう、消えてなくなるんじゃないかって思うぐらいしんどくて、
はいはい、
で、あの、冷静に伝えたら、うん、あの、問題は解決しないんだけど、だけど、気持ちがすごい楽になったんだよね。うん、だからやっぱ私さ、言わなあかんね、喋、うん、らなあかんみたいよ。
そうそうそう。だっておしゃべりの星持ってんだ
から、もうそういう星の元に生まれてんだから。
そうそう。仕
方ないの。ね。だから鹿ヘル、これ仕方ないの、私がおしゃべりなの。そういう星の元で生まれただけ。はい。鹿ヘルの悪口はこれから言っていきます。どんどん言っていきます。
かっこ美味しいって書いてるから言って大丈夫。
そうそうそうそう。言ってほしいんだ。言ってほしい。
あ、知ってますって。
あきこさんの悪口は、親愛の証。鹿さんによく言ってるので。おとねさん、ありがとうございます。おとねさん、いい風に全部撮ってくれて、本当にありがたいよ。うん、そうだね、そうだね。あの、そうね。
多分、
う
んうん、おとねさんとは、あの、気が合うと思うんですよね。
あ、私？
多分、うん。
あ、そうですね。
僕の記憶は、ちょっと今、引き出し開けようって。おとねさんと確か同じ星を持ってるんじゃなかったかな。
うんうん、あ、そうなんだ。
性格的に確か同じ星じゃないかな。
2回ほどおとねさんと会いましたけど、うんうん、リアル、モフモフ、リアルハグハグ。
そうですね。ですよね。うん、だよね。
ああ、同じ星持ってんの、
うん、やっぱ同じ星を持ってると、うんうんうん、あの、気が、あの、何をこの人は言おうとしてるんだろうとかいうのが伝わりやすいって思います。
うんうん、そうなんだ。あ、に、
そうそう、
なんだ
っけ。時刻度性、
ね。時刻度性。あ、うん、性格の部分がね。
そうそうそ
う。
で、
うん、
ね、まあ、それで言うと、うんうん、まあ、さっきちょっと見たときに、はい、まあ、仕事運に関して言うと、はい、まあ、あんまり気にしなくていいよっていう、ふうなことしか今言えないな。
うん、そっか、
うん、結構自分の、やりたいようにやってみるのが大事。
はい、
で、
うんうんうん、
自分の評価とかその辺を、うん、まあどうしても気になっちゃうんで仕方ないんだけど、はい、
うんうん、
まあそれは気にしてもいいんだけど、
うんうん、
まあそれがこう手枷足枷になるようだったら、はい、もうちょっと棚にあげましょうかぐらいで、とりあえずまずやるだけのことをやってみようかと。はいはい、で、楽しくやろうねっていうのが大事かな、うんうん、仕事に関しては。
その、私、あの、あんまり根気がないというか、飽き性なので、
うん、
なんかその、何かをすごく続けるとかができてなくて、うん、なんか仕事に関しても、途中で諦めたりしてること多かったから、ちょっとこう来年、うん、まあ今からは、あの、うん、とにかくそのあまり数字とか周りのを気にしないで、自分が作りたいものを作って、こう、うん、販売していく、はい、販売サイトに載せていくっていうことを、うん、あの、もう、前だけ向いてやっていこうと思っているんだよ ね。で、そう、それがいいってことかな。やりたいように一旦やってみるっていう。
そうそう、やってみたい、うん。で、まあ多分一番言われたくない言葉は早くしてっていう言葉だと思うから、
うん、
あの、それこそ、あの、そういう言葉を言ってくる人たちの言葉は耳に入れない。もうあくまでも私のペースを守らせてよぐらいの気持ちで。
あ、マイペースなんだ私。うん、
で、シリアスに考えなくて、まあ、できなかったらできなかったいいよ、ぐらいの楽天的な考え方で。
はい。
うん。
はい、楽天的にね。
そう。うん、それがすごく大事なんじゃないかなって、
そっか。
思います。
そっか。はい、ああ、なんか私、結構周りの声に、こうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないって言われやすいんですよね。
うん。
なんかこう、何かするときに。うん。それなんでやろう、
あ、言いやすい。そういうふうに言いやすい。だから、周りの人たちから見て、うん、あの、こうじゃないよ、ああじゃないよって。
うん、
要は、ああしなさい、こうしなさいじゃなくて、
うんうん、
いや、あきこさん、それはね、こうだよ、とか、
うんうんうんうん。
あの、アドバイスに思えて、うん、
はい、
意外とおせっかいに聞こえるっていうのが、
ま。アドバイスと言っておくけど、なんか、そういうのを、うん、あの、もらうことがすごく多くて、
うんうんうん、
私ってそんなにダメなのかなとか、そんなに、うん、なんていうのかな、ちゃんと周りから見たら私ってそんなに、
うん、
なんか頼りないのかなとか、
うんうん、
そんなに私ってできてないのかなって思ったりすることもあるの。
うん、ね、うん、例えば、この星的なものを、
はい、
あの、フラットな感じじゃなくて、
うん、
ちょっとこう、意地悪な感じで言うと、
はい、
うん、 あきこさんは迷いやすいよね、はい、
うんうんうん、
ちょっと知りやすさはないよね、
うん、
おっとりしてるよね、うん、なんとかしてやらんといかんよねって思うよね。
そう見えてるか。
悪く言う、悪く言うとね、
うんうんうん、
だからそれって、うん、あきこさんのためではなくて、
うん、
相手にとっての自己満足の世界だから、それはアドバイスではなくて、誰かな、まあ名前言ったら失礼ですよ、荻友さん的に言うと、それはアドバイスではなくてクソバイスですっていう感じなのかもしれないので。
そっか、
だからそこに関しては、うん、あ、言われやすいんだよね、
うんうん、
私そういう元に生まれてるのねっていう、
そういう
星。そういう星。
まあ、スターライトですからね。そういうね、そうそうそう、星のもとで。
そう、
そ
う。
そっか。まあ、アドバイスをもらうってことは、まあ、関心があるっていうか、うん、まあ、気にされているっていうことで、なんか、まあ、アドバイスはありがとうって。でも私こういうふうにやっていくわっていうふうにやっていけばいい。
そうそうそう。かな。私のペースを崩さないでっていう感じで。う
んうんうん、ああ。
まあ、ありがとうございますは言っても全然相手は嫌な思いしないから、はい、ありがとうございますって言いながら自分のペースと思って、聞いとらんやないけって後から突っ込みたいかもしれんけど、
そっかそっか。
そこは、あ、いえ、私にもペースがあったので、ごめんなさいね、みたいな感じで、スッと避けると、まあ。
そりゃそうだよ。自分が心が動かないと動けないんだから。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、そう、なるほど。ね、私もお姉さんと同じ母性ありますよ。
そう、
母性の塊。う
ん、だから、アクコさんが、よしよし、なでなでライブをすればいいんですよ。
あ、確かに。え、ちょっとなんか特許やん、これ。おと姉さんの。
いやいや、おと姉さん。
先輩特許。うん。うん、
だから、それは、おと姉さんが許可をくだされば、どうぞどうぞって言ってくれれば、アキコさんやったらいいんですよ。需要ありますから。
よしよしライブの後ろになんか、R とかなんかつくかもしれない。
うん、なんでもいいです
ね。あ、そうか。まあ、そうそう、母性を。母性はすごく多いと思います、私。うん。うん、そうそう、なんていうのかな。すごく共感力とか、感動し、感受性がすごいので、
うんうん、はい、おと姉さんありがとうございます。
あ、フランチャイズが出る。なんかおと姉さんに、はい、私がなんか売り上げたらおと姉さんに何パーセントかいくやつ。
ロイヤリティっすね。
そうそうそうそう。おと姉さん今のところピラミッドの頂点に立ってるの で、
あーですね、
うん、よしよしライブ広めたいみたいな。
はい、いやもうね、いろんな方が今ね、うん、今はちょっとお休みされてる方いますけど、
うんうんうん、
何人かされてますからね。
あ、うん、なんかピコリンもやってたよね、よしよし、ね、
そうそう、ピコタンってね、やってますよね。あと眠い部ちゃんとかもやってますし。
あ、そうなんやね。そうそう、でも私で、なんかできひんは、優しく配信でできないかもしれない。ほ
ら
ほ
ら、そこで、うまくやろうとか、そんな思ってるから、できないっていうのは、もう、自分のペース。
あ、そこそこ。
人のペースは、人の評価はどうでもいい。あたしがやるんだからいいの。あたしのよしよしライブ、よしよしライブなんだから、ぐらいの。
私なりのよしよし。
そうそう、私なり。
需要あるかな。あ、そうそう、おと姉さんね、はい。そうそう、会って話すと、あきこさんはお姉さんというね、言われます。そうそう、うんうん、そうそう、会って話すと、それなりの年齢の人って見られる。はい、みたい。
そう。そうそう。
うん、会って話す
と、ね。そうね。じゃあ、ちょっと、まあ、少し、はい、軌道修正ということで、
はいはい、
今ちょっとね、
はい、もうほら、もう、
インスタの DM を見たときにね、
はいはいはい、
2025年の私、どんな流れですかっていうのがあったんで、はい、ちょっとこれと、あと、オプションの部分の話をちょっとしましょう。
はい。
うん。まず来年2025年なんですけど、
はい、
まあ、あきこさんだけじゃなくて、白く木星を持っていらっしゃる方にとっては、うんうんうん、
はい、
まあ、何かしら、収穫の時期。
うん、
はい。収穫する時期。で、金運もある程度上がってます。
うん、あ、やった。
うん。で、何かしら、隠れてたものが現れるという時期でもあります。だから今まで見えなかったものが見えるようになるとかね、
はい、
そういうのがあると思いますっていう時期に入ります。で、それを見たときに、やってることはいつもと一緒なんだけど、
うんうん、
あれ？おかしいな、ちょっと違うなって思う時期があります。
はい、
来年。
はい、
いつかと言いますと、
はいはい、
4月の20日から6月19日、 の間。
はい。
この2ヶ月間は、やってることはいつもと変わんないんだけど、
うん、
やった後の結果が、はい、自分の思い通りにちょっと行きづらい時期になってます。
うん、はい。
まあ、名探偵コナンで言う、あれおかしいぞみたいな感じ。
うん。
あの感じで、そういう時期に入ります。で、うんうん、時期に入って、なんでなんでって思うと、うんうん、足元をどんどん救われて、
うん、
あの、ドツボの方に転がるんです。
はい、はい。
だから、この時期に関して言うと、うんうん、まあ、いわゆる失敗しても当たり前ぐらいの気持ちで、追ってほしい、
うんうんうん。うん。どーんと構えてたらいいんだ。
うん。
まあ、いいや。
で、そうそう。うん、もしくは、失敗しても、はい、例えば A っていう仕事をやってて、うん、うまくいきませんでした。普通だったら、はい、なんでこの A うまくいかないんだろうって考えるけど、うん、この時期に関しては、あ、A うまくいかんかったな、うんうん。あ、だったらちょっと B やってみようか、C やってみようかって。トライアンドエラーというか、試行錯誤という時期にも入るので、
はい、
そういうのをやってほしいですね。
へえ、気をつけます。
うん。うん、あの、昔から備えあれば憂いなしとも言いますので、
はい、
だから、あ、そういう時期があるんだぐらいの意識を頭の片隅に置いとってくれれば、
はい、
あ、これがなべちゃんが言ってたことかって多分なると思います。
ちょっと私のスケジュール帳3月末までしかないからちょっと、
うん、それ新しい手帳に書いとって
。4月始まり買ったらすぐそれ書くよ。あ、4月あるわ。4月の20日、うん、丸しとこ
う。うん、から6月の19
日、ね。19日までね。
うん、
へぇー。そっか、じゃあちょっとうまくいかない時期だけど、あの、そこにとらわれずに、そうそう、うん、まあ、こういう時期に入ったんだって思って。
そうそうそう。
うん、
で、そんな時だからこそ、
はい、
まあ、失敗して当たり前みたいな気持ちでね、
うんうんうん、
追ってほしいんですよ。
うーん。
だから、あ、うまくいかないな、なんでって悩む時間よりも、
はい、
あ、うまくいかないもんね、今はって思って、何でもやった時に、その中でうまくいったことをメモしとけば次に活かせるんですよ。
じゃあ今みたいになんでなべちゃん
そうそうじゃないじゃない。
そういうもんだから。
そういうもんだよ。
そういう星だから。
そうそうそうそう。そのぐらいの感覚で。でそれを例えば役立、はい、その4月からね6月の間にちょっと、うん、あの、いろいろ試してみて、うまくいったこととかをこうね、積み重ねとって、それを、はい、7月にポンと始めると、いいスタートダッシュにつながるとかね。
へ
ぇー。うん。
はい。
あの、お店をやってたらさ、
うん、
グランドオープンっていうのもあれば、プレオープンっていうのもあるじゃないですか。
はい。はい、
あの、4月20日から6月19日は、お店で言うとプレオープンの時期なんです。
うんうんうんうん、
だから何をやってもいいんですよ。で、うまくいかなくてもいいんですよ。
うん、
そういう時期なんです
。
でも、7月はグランドオープンの時期なんで、うんうんうんうん、ここは失敗はしないようにしなくちゃいけないから、
はい、
その失敗をこの4月から6月のこの2ヶ月間に、どんどん失敗して、いろんなデータを集めるという時期でもあるんで、
うんうんうん、
お仕事に関して言うとこんな感じかなっていう。
はい。うん、わあ。
そう。で基本的には収穫の時期なんで、あの、
うん、
金運もある程度いいので、その、そこまで気にしなくていいよっていう感じかな。
はい。
うん。
おできちゃうよ。シカヘル。なんでおでき出てきた？あ、隠れた部分が見えるときね。2025年。
うん。
おでき
が。それが何かはわかんないけどね。
わかんないけど。
おでき。おでき、おできって。
おできかもしれないけどな。
うん、はい。急になんかおできができるところがあるかもしれんけど。
いやだ、でもスキンケアもしっかりやります。
うん、言ってくださいね。うん、そうそう。あ、でね、言ってないことも何個かあって、言ってない。
大丈夫？
いや、全然大丈夫、うん。さっきのスキンケアで言うとですね、うん、あのね、この七赤金星っていうのと、
はい、
九紫火星っていうのを持ってる人たちっていうのは、うん、人の評価ですよ。七赤金星と、
はい、
七赤金星もしくは九紫火星っていうのを持ってらっしゃる人は、
はい、
だいたい、美人さんかイケメンか。
え、私美人ってこと？
はい。
はいって、はいって言う。もう鍋ちゃんが、もう、美人の星に生まれたってことね。
そういう、そういうこと。
そういうことね。はい、
そういうこと。
やったーやったー誰かいますか七赤金星の方。
はい、うん、中にはいると思いますよ。九紫火星の方もいらっしゃるかもしれませんね。
イケメンと美人さんなんですか、
はい、そうそうそう。
もうめっちゃ、もう今日一嬉しい。
スキンケアもしっかりやって
ください。そうやね、そうやね。そうはい。お答えません。
はい。はい、で、まあ、僕がこの鑑定をしたときに、うん、一番最初に言ったそのメンタルのブランコのような動きっていうのがあるじゃないですか。
はい、はい。
で、まあ、止まったら命が止まるっていう話しましたけど、うんうんうんうん、でも動き続けてるわけなんですね。
うん、
でも、簡単に言うと、ブランコも子供が乗るみたいに思いっきり揺れるときもあれば、はいはいはい、もう赤ちゃんとか抱っこしてるときに乗るときみたいにちょこっと揺れ動くときあるじゃないですか。うんうんう
ん、はい。
じゃあ、これからの人生において、どっちが必要かっていうと、
うんうん、
それは、ちょこっと揺れる方が楽じゃないですか。
そうです
ね。思いっきり揺れるより。
うん、
じゃあ、それの対策としてっていうので、
はいはい、
今からちょっとだけ話しますねっていう話をします。はい、まずね、よく、占いとかで、
うん、
ラッキーカラーとかラッキーフードとか言うじゃないですか。
ありますね。
今日のラッキーフードとか、今日のラッキーカラーはとか、あんなん気にしなくていいです。
え、あ、そうなんだ。気にしないのね。うん、うん、うん。
なんでかっていうと、うん、もう、あきこさんの生まれた誕生日から、はい、それらは全部決まってるんで。はい。例えば、
うん、
色で言いますと、
はい、
青、
はい、
黒、
はい、
白。この3色です。
え、私の色ですか？
うん。で、お名前の方行くと、うんうん、黄色が入ります。
はい。
はい。で、これが何かっていうと、なんかこういう色を聞くとね、もう青なら青、うん、白なら白、黒なら黒、黄色なら黄色って思うじゃないですか。
うんうんうん。
そうじゃないんですよ。
うん。
色の濃い薄いは関係ないです。
はい。
で、混ぜてもいいんですよ。
うんうんうんうん。
だから、例えば白と黒を混ぜたら、灰色、グレーになるじゃないですか。
はい。
だからグレーもラッキーカラーなんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、青と黄色混ぜたグリーン系になるじゃないです
か。はい。
で、これも、うん、あきこさんにとっては、ラッキーカラーになるんですよ。
へぇー。
で、ご結婚されてからに、これに赤も足されてるんで、
はい。
うん。だから、自然界にある5色全部揃ってるんですけどっていう話もあるんだけど、
うん、
まあ、一応僕の場合は、旧星の方を見るので、まあ、旧星を見ると赤はないので、はい、まあ、生年月日から青黒白。で、お名前から黄色があるので、この4色を使った色合いが、多分なんですけど、着てらっしゃるお洋服ですとか、持ってらっしゃるアイテム、カバンとか、運転する車とか、いろんなものに多分無意識の間に、こういうのが反映されてると思います。
私、ここのとこ、茶色系っていうか、クリーム色とか、
はい、
土の色、
はい、
なんかそ土、はい、そっちが多い白、
はい、
白、
はい、
茶色系、
はいはい、
が多いかな、
はい、そういうのも全部これらの色に関わってきますんで、うん、はい、
またなんでって聞こうとしちゃう、う
ん、お名前の数字と、はい、生年月日の、数字から全部それが出てきますよってことです。
混ぜてもいいんだ。その、
混ぜてもいい、
青と、そっか、その 4色を混ぜてもいいし、2色混ぜてもいいしね。
うん、3色混ぜてもいいし。だから、クリーム色って言ったら、黄色と白
で。黄色と白。そうそうそうそう。
で、水色だったら、青と白でなるじゃないですか。
水色のシャツも仕事に着ていってる。
はい。
何それ。
それが、うん、例えば、今日はこれを着るんだって言って選ぶ時の色、
うんうんうん、
自分が掴む色とは別で、はい、もう何も考えずに、
はい、
パッと取る色っていうのが、大体この辺の4色になるよっていうのがあった。
なべちゃん。
はい。
私の乗ってる車シルバー。もう1台、2台あるんだけど、
はいはい、
2台ともシルバー、
はい。
なぜなら安いから。
うん、
シルバーが。でも結構シルバー、車はシルバーか白やね、ずっと。
はい。 はい。
え、
だからなんでって言われてもそれは分かんない。
だいたい多いかね。なんで、うん、
無意識な部分で選んでる。だって同じ車があって、色が違うだけで、それを選んでるわけじゃないですか。
うんうん、
もちろん値段が安いとかいうのもあるかもしれないけど。
いや、でもね、黒、あ、そうやな。黒は選ばへんの。あの、うん、そうね。カラフルなのを選ばないね。
はい。
確かに。
はい。だからそれはなんでって聞かれたら、そういう色を、もう、生年月日と、お名前からそういう色を持ってるから、だからそれを、今までは何も考えずに、
はい。
身につけたり、使ってたのを、あ、この色を持ってるから、私が、例えば、落ち込んだら、その色たちが守ってくれるんだって、意識してほしいんですよ。
はい。
そうするだけでも全然違うので、
へ
ぇー。はい。で、色に戻ると、青と黒と白っていうのは、これ、お野菜の色にもなるんですよ。
青と黒と白。
はい。だから、例えば、葉っぱ類は全部青ですから。
はい、はい。
うん。あと、黒って言ったら、まあ、うん、まあ、一番わかりやすいのは、お茄子ですね。
うん、うん。
茄子の色とか。うんうんうん、あと、白だったら、今時やった白菜とか、大根とか。
うんうんうん、
その辺のお野菜は実は、うん、秋子さんにとってはそういうのはすごくいいものなんですよ。う
ん、ええー、ナスビ嫌いやねん。
あ、だから嫌いなものは食べる必要ないですよ。ストレスかかるから。
でも食べるけどね、健康のために。
うんうん、だからそういう色合いのものを。うん、
あ、でもナベちゃん黒豆とか豆つ、はい、好き。
はいはい、はい、そう。あと、うん、まあその色合いで言うと、例えば青系のものって言ったら他に何があるかっていうと、お肉で言ったら鶏肉になるし、うん、他の食べ物で言うと酸味の強いもの、ね。
サバとか好きよ私。
うん。
酸味の強いの。サバ、青ほら青い。
黒い、海のものって全部黒に属するんですよ。あ、
そうなん、お魚とかは黒に入るんや。
要は塩っ気のあるものですね。
はいはいはい。
塩味のあるものは全部黒にあるので、だからお魚類とか、あとタコとかイカとかそういうもの、あと、海藻類とか、あと、干物とかね。
あ、はいはい。
そういうのは黒に入ります。
面白い。
うん、で、白で言うと、うん、味で言うとちょっと辛いやつ。
辛いの？ほら、うん、あっさりじゃないの？
うん。香辛料的なものでもいいんですけどね。うん。そういうのも合いますね、ちゅうやつ。青は酸っぱいもので、黒は塩味、要はしょっぱいものですね。
うんうんうん、うん。
だから、その辺の味付けをした食べ物はすべてラッキーフードに、あきこさんのラッキーフードにつながりますよ。
ちょっとカレーとか、辛口頑張ったらいいのかな？
多分、うん、自国土性持ってるんで甘い方が好きだと思う。
いや、もう、ほんと、バーモントカレー甘口なんだけど、うんうん、自国土性って甘いの好きなの？
はい。土性の、土性、うん、何々土性ってつく人って基本甘いの好きなんですけど、言い方悪く聞こえたらごめんなさいね。
う
ん、駄菓子系の甘さでいいんです。
そうなんや。
うん、ゴディバはいらないんです。
私もスーパー庶民ですからね。
チロルチョコの甘さで。
いやもう本当。ほらアルファベットチョコあるじゃん、四角いの。
はいはいはい。
あれが好きです。
なるほどね、うん。はい。合いますね。うん。
いや、面白い。
実はそういうのも、実はそういうところで見ていくと、うんうん、あ、この誕生日だからこうなるんじゃないんですか、とかいうのがわかるんですよ。
そっか、じゃあ、服も、ちょっと意識して、持ち物とかも、見てみたりするね。
そうそう、絶対これとか意識せんでいいんですよ。自分が何気に取った色が、さっき言った色合いだったら、あ、これを着てるからとか、身につけてるから、私はそんなに落ち込まないよ。こういう意識なんですよ。こういう意識ができればいい。
自分がまあ心地よいものを身につけてるんだなっていうことだよね。これをしなあかん、この色にしなあかんとかじゃなくて、
じゃない。
だからラッキーカラーやったら、今日は青とか言ったら、青を持ってなきゃみたいなんだけど、そうじゃないんだね。
ないないない、
うん。無意識に選んでるようなのを、ちょっと意識してみてみる。
うん、そうそう。
へぇー。面白い。色好きだからね、私ね。
あと、ね、例えば麺類好きでしょ？ あと、辛いものも、まあ、意識して食べるんだったらいいし、あと、お魚とかそういうの好きだろうし、はい、とかいうのがわかるから、あ、その辺でいいんじゃないですかって、あと、酢の物とかもお好きだろうしね、とか。
好きね。そう。きゅうりとわかめのやつとかね。ご飯乗っけて食べるからね。
うん。で、ご飯も好きだろうしね、って思いながらね。
好き。へぇー。面白い。
だから、そういう、うん、だから、味で言うと、酸っぱい酸味、うん、辛いやつ、うん、あと甘いやつってもう決まってるから。
うんうん、辛いのはね、
うん、
実は苦手で、
うん、
でも、
だから無理して食べる必要ないんです。そうだね、
でも甘いものは大好き。はい、
うん。
うん、
だから、ぜひぜひそうしてください、
はい、ありがとうございます、はい、ご飯の指導まで栄養指導までしていただきました。
カロリーがどうとかとか言ってないからね。
あれ？
だから自分がなんか落ち込んだ時に、
うんうんうん
うん、何も考えずに食べるわーっていう時は、うん、パンちゃんいらっしゃい、
違う違う、パンちゃんじゃないよ、
タネパンか、
タネパンなのこれ、
タネパンか、タナちゃん、
うん、タナパンなのよ、
うん
うん、タナです。どうした？パンちゃんとこ行ってたのかな、うん、おでこになんかシワ寄ってるみたいにいっぱい文字書いてるんだけど
右まぶたのことかな、
違うか、なんて書いてんのやろ。あ、いっぱい書いてる。あ、タナ、バステとの誘惑、ハムテとの困惑、癒着ハムって書いてる。メガネ外してやっと見えました。
今日癒着ハムさんが来るんだね、バステとにね。
そういうことか。うん、はい。そっかそっか。じゃあなんか落ち込んだなぁ、元気出したいなぁっていう時に、あ、そうだ、あの色ちょっと見てみようとか、あの食べ物食べてみようとか、そんな感じ？
もう、
うん、
もう焼け食いするんだったら、もうアルファベットからチョコレートめいっぱい今日食ってやる。
いや、ほんとチョコは一番ですよね。
そうそう、そんな感じかな。
そっかそっか。じゃあなんか、そうそう、インドカレー食べに行こうみたいな。
そうそうそう。無理やりこう、辛いもんと、うん、あ、だから自分の嫌いなもんはストレスになるじゃないですか。うんうんうん、だからそれは、避けていいんですよ。
でも、
そういうのがあるんやな。例えば、
そうね、
麺類食べるときに、うんうん、おうどん食べるとしたら、ちょっと七味を入れるだけでいいんですよ。
柚子胡椒とか好き。
うん、そうそうそう。
うんうんうん、
ね、柚子胡椒の色も、ね、青いのもあれば赤いのもあるでしょ。
うんうんうん、はい。
そういう感じ。
あ、おとねさんありがとうございました。
あ、行ってらっしゃい。
よしよしライブ、フランチャイズ。
はい。
フランチャイズ化されました。よしよしライブ。行ってらっしゃいませ。
はい。
ああ、そっか、うん、わかった。
なんかそんな感じのを、こう、身につけるとか、うんうん、あと、食べる、あと、
はい、
そうやな、まあ多分、木に触れ、白く木星って木に触れるっていうのが大事なんですよ。その、自然に生えてる、こう、公園の木に抱きつくとか、そんなんじゃなくていいの。
うんうん、
簡単なので言うと、
はい、
ホームセンターに行った時に、こう、角材とか置いてある場所あるでしょ？製材所。
めっちゃ好き。
ああいうところ行くだけで、うん、自分の気持ちが落ち着く。
材料売ってるところさ、ベニヤ板とか、
はいはいはいは
い、匂いがすごい好きで、
はいはいはい、
吸い寄せられるよね。
うん。それなんでかって言うと、白く木星持ってるからだよって
思う。そういう星の元に生まれたから、
そうそうそう、
木とか好きなんや。
うん。
でもそういう加工されたものでもいいんだね。
全然構わない。木には変わりないので。
やっぱ木造の家が好きです。
あと、どっちかって言うと平屋が好きよね。
なんで、ちょっとなんで、どうしたの、なべちゃん。
なんでって時刻土星持ってるから平屋好きだよねってわかる
の。前はね、平屋に住んでましたけどね。うん、もう2階とかいらんもん。
いらんよね。
いらんもん。うん、
だから、第一にこう、触れてる方がいいっていう感じかな。
わかる。
そう。だから、ちょっとこう、うん、ちょっとこう、心が疲れたりした時に、ガーデニングみたいなのをやるっていうのも一つ手なんですよ。うんうん、自分の気持ちを、こう、フラットにするっていうかね。
うんうん、まあ、
荒ぶる、こう、プラマイを、こう、土をいじったり、
はい、
その木をめでたりすることによって、
うんうん、
そういうことが
あ
る
あ、すぐ枯らしちゃうの、私。
あ、全然、だから、枯らしちゃうから、やらないんじゃなくていい。
うん、
そういう、だから、それこそホームセンターの、そういう植物を置いてある。だいたい製材コーナー近くにあるでしょ、うん、そういう。
ある。
ああ、はい、ああ、こういう花ね、っていうか、もう、そのぐらいでもいい、全然。
ああ、でも、その理想はね、家の中に緑があったり、木があったりとか、そういうのがいいなっていう、
うん。
うん、希望はある。
うん。理想下げましょう。
枯らしちゃうから。パキラとかも枯らしたから、私。
理想を下げる。
じゃあ。
できないことに関しては、もう理想はどんどん下げる。
家に植物を迎え入れると、枯らしちゃうので、そういうホームセンターに行って、めでる。はい。
そう、それで十分。それで十分。
そうか、そこでね、あとなんかまあ、山登りとか好きやから、うん、そういうとこ行ってこう自然に触れるとかね、そういうのでもいいですし、ね。
多分めちゃくちゃ高い山行くよりは、そのこう、ちょっと登って、はいはい、ちょっと高台みたいな感じのところが合うと思うんで。
全然大丈夫、うん。
そうそう。そういうところに行くと、気持ちが、
はい、
まあ、その、マイナスの方に触れることはほぼほぼないと思うから、だからちょっとこう落ち込んだ時に、どうしてもさっき言った理想と現実のギャップを埋めるために、だいたい今までどうしてるかっていうと、もっと頑張んなきゃ、もっと頑張んなきゃって言って、やって、もうね、それの数字持ってるから、もう理想下げた方が早いんだよっていうのね、早い言ってあげると、早い言ってあげるとって思うんだけど、
頑張りすぎてんのか。
なかなかね、それが、だからその頑張ったのがいい方向に向くと、おっしゃってなれるんですよ、あきこさんは。だけどそれが、ちょっとこう、空回りみたいになっちゃった時、あと周りから、そんなことせんでもいいじゃんっていうのとかね。
その声ある。
そんね、そういうことを言ってるのに、なんでもう私こんなに頑張ってんのにとかいうね、ちょっと多角的な才能のゆえの、ちょっと不平不満がちょっと出やすいっていう部分をね、さっき言いましたけど、私はこうしてんのに、なんでみんなしないんだよっていうのがね、あった時に、こう、ちょっとマイナスに触れるので、
はい。
その時に、なんで私はこれを目指してるのにできないのとかね、自分を責めちゃうんで、そこはもうなしでいいんです。なしで。
じゃあさ、私がさ、ちょっとなんかこいつ、ちょっとまた大変そうだぞって思ったら、なんか、レターか DM で、理想を下げましょうって送って、一言。
もう、多分、理解力はすごく、あきこさん早いので、その、頭で理解するのは早いと思うんですよ。
はい。
だからそれを、頭の中で考えすぎちゃって、じゃあ行動に移せるかっていうと、ちょっと行動に移すのは、あんまり早くないので、
はい。
そこは、理解した、じゃあこれをやる、1はこれをやる、2はこれやるっていうのを、自分でその順序つけて、はい、あとは自分のペースで、周りがどう思うと関係ない、私のペースでゆっくりやるんだよぐらいの気持ちでやると、
はい、
結構、矢継ぎ早の仕事って、正直言って嫌でしょ、
そうですね、嫌だね、ね、
どうせやるんだったら時間をもうちょっとくれれば、私もっとうまくできるのにっていう人だから、だったら、その自分の特に今やってらっしゃること、ね、納得させるにはやっぱり私は時間をかけていい仕事ができるっていう人なんだ、そういう星のもとに生まれたんだって思ってやってくれると多分楽しく、はい、今後楽しくもっともっと楽しくできると思いますよ、
はい、ありがとうございます。
はい、こんな感じですかね。
うん、もうめっちゃノートに書いたよ。いっぱい。メモしました。はいはい、いや、鍋ちゃんサービスしすぎですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に。
まあ僕もね、リハビリじゃないですけど、ね、こういうのを久しぶりにスタイフでやったんで、皆さんが満足してくれれば、それでいいし。もうこうやって話した内容は全部もうアキコさんのものになりましたので、あとはもうどう使おうが、もうアキコさんのご自由でございますので。
はい。もういいところは、どんどん伸ばして、やっていきたいと思います。
はい。
うん。ありがとうございます。
はい。いえ、とんでもございません。助かりました。
よかったです。後で、じゃあ、なんかを請求してください。
は
い、
でも請求しませんから。
はい、
うん。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。じゃあ、はい、ライブはこれで終了しても大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
長い時間ありがとうございました。
はい。
今日は、クミンさんもね、いっぱいヒントもらいましたということで、はい、よかったです。はい。
全然大丈夫です。
うん、うん。はい。今日はね、水宝鍋ちゃん、 をの出張ライブ鑑定ということでお招きして鑑定していただきました、はい、聞いてくださった皆様ありがとうございます。なべ、ちゃんもありがとうございました、
ね、こちらこそありがとうございました。
はい、はい、ほどほどにではでは、ほどほどに頑張ります。
はいはい、そうしてください。
はい、ありがとうございます。
では、失礼します。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。